ここからのお時間はウィークエンドレポートでございますよ。キリア健吾レポーターが週末の街からレポートしてくれます。早速読んでみましょう。健吾くん。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。いや、桜満開ですね。
ねえ、あっという間に満開になっちゃったね。
あっという間に満開ですね、うん、昨日ですね、急遽お花見をすることになりまして、夜桜早速行ってきました、
はい、寒かったでしょう。
昨日ね、大寒いかなと思ったんですけど、
うん、
結構なんですかね、人の熱気ですかね、あんまり寒くなかったですよ。
あ、じゃあたくさん人がいたんだ。
もういました。
あ、
すごかったです。
まあね、この時期はね、やっぱりね、はい、お花見はどうしてもしたくなりますからね。
そうですね。
でも、まあ、はい、一足先にお花見を済ませてきたということで、
済ませてきました。
春気分もたっぷりだと思いますけれども、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はですね、私、調布市文化会館田作り楠木ホールに来ておりまして、本日は長野県木島平村出身の和太鼓集団木島太鼓調布公演を紹介したいと思います。
はい
はい。この、木島平なんですけれども、調布市の姉妹都市ということでですね、前回も雪祭りの方でも お伝えしたと思うんですが、この木島太鼓、昭和60年に調布市との姉妹都市盟約を記念して結成されたチームなんですけれども、なんと新メンバーが加わってですね、平均年齢 12.5 歳のフレッシュな方々が奏でる公演なんですね。
うん、若い。
若いんですよ。うん、今、ね、ちょうどちょっとこう渋滞中でまだ、こちらに到着されてないということだったんですけれども、はい、いろいろ聞いていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、お願いします。本日は調布市文化振興課野村さんにインタビューしていきたいと思います。おはようございます。
おはようございます。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、野村さん、平均年齢 12.5 歳ということで、ちょっと写真見る限りでもかなりフレッシュなメンバーですね。
そうですね、かなりもう小学校2年生から中学校3年生までとても、もうちっちゃい可愛らしい子どもたちも混じってますんで、これはもうすごい若さあふれるサウンドが楽しめると思います。
はい。こちらのメンバー、男の子が2人、はい、女の子が7名の、合計9名のメンバーですね。
はい、そうですね。今回、現在9人のメンバーということで、出演自体は今回8人で出演されるということで聞いております。
はい。そしてこの、木島太鼓なんですけれども、なんとこう構成というか、公演プログラムが当日にならないとわからないと。
そうなんですよ。いつもですね、当日まで何の曲をやるのか、シークレットで、私担当者なんですけど、私も知らされてないんですよ。
関係者の方もわからないと。
そうですね。そうなんです。ですので、まあ、皆さんぜひ、どんなかっこいい曲が聴けるのかお楽しみということで。
はい。もうこの木島太鼓なんですけども、やっぱりそう、会場の空気とかそういったところによってこうプログラム構成も変わるんですかね。
そうですね、まあ、ちょっとどういった感じで、まあ、その代表の方が作ってらっしゃるんですけど、構成しているのか、私もちょっとシークレットなんて掴んでないんですけれども、ただいつもですね、やはりもう見に来た人みんなが満足する、公演をしてくださっているので、今日も楽しみですね。
はい、ありがとうございます。この木島太鼓なんですけれども、国際和太鼓コンテストで最優秀賞3回受賞しておりまして、この大会、この優勝3回というのは史上初と。
はい、そうですね。この東京国際和太鼓コンテストというので3回優秀賞を取ってるんですけれども、他に3回取ったチームはないということで、とてもですね、実力も、確かな、和太鼓チームですんで、そのかっこいい演奏も期待できますね。
はい、この国際和太鼓コンテストも世界各国からのチームも参加されているところで、まあ、3回受賞ということでね、すごく楽しみなんですけれども、なんとで、この若いメンバーなんですけども、練習量もすごく、ね、忙しい中、練習週に5日、1日4時間。
そうですね、1日2時間から4時間勉強の合間を縫って、頑張っているということで、とてもですね、やはり、まあ、そんな大会で3回も優勝してしまうくらいですから、とても練習は厳しいそうなんですけど、まあ、参加している子どもたちみんな太鼓が好きで、みんな結構もう私もやりたいっていうふうに村の方では志願する子が多いみたいなんですよね。ただその中で、まあ、多くの人全員にはこう教えることできないんで、もうちょっと選抜が入りまして、
はい、
今現在9名で活動しているということなんで、もう日々の練習の成果をですね、ここで爆発させていただければと思います。
はい、 もうこの調布市で、今回の公演も春を打つなんですが、今年で4年目10回目の公演ということと、あとはやっぱりこの木島太鼓、なんと海外でも活動されていらっしゃると。
はい、そうですね、日本だけじゃなくてルクセンブルグですとかアメリカですとか、やはり和太鼓っていうものはすごく海外でも人気がありますんで、海外でもこの木島太鼓はとても多くのファンがいるということで聞いております。
なるほど。もう、日本だけじゃなくて世界各国でね、公演している本当に、経験豊富な。
はい、そうですね、もうまさにこうさすが、もう調布の中にももちろんですね、ファンの人とても多いんですけど、はい、今日もたくさんお電話いただいてますんで、はい、たくさんの人がご来場されると思います。
先着本日は500名ということなんですけれども、ちょっと早く来ないと席が埋まってしまいそうですね。
そうですね、会場が午後1時半からなんですけど、結構その会場の時にも並んでくださってますんで、もし午後2時から開演ですんで、途中からですともしかすると席が空いてないこともありますんで、先着500名ということで、ぜひ皆さん、早めにお越しいただければと思います。
はい、あやさん。
はいはい。
ということなんですけれども、
うん、
平均年齢 12.5 歳のフレッシュなメンバーなんですが、
うん、
若さとは、この若いながらもですね、すごく力強いパフォーマンスを見せてくれるこの木島太鼓、海外でもすごく人気ということなので、すごく楽しみですね。
アメリカにねすごくファンが多くて。
はい、そうですね。
ね、木島太鼓、やっぱ和太鼓ってお腹の底というか体の内臓から響く、あの音色、そこに興奮するってことは、やっぱなんか日本人なんだなっていうことを痛感しますよね。
うん、そうですね、まさに和太鼓ならではですかね。
ね、
あの重低音が聞いたドーンって音がですね、
地響きのようなね、
はい、あれをぜひ生で聞きに来ていただきたいと思いますんで。
はい、わ、はい、かりました。今日午後2時からということですのでね、
はい、
入場無料なので足を運んでいただきたいですね。
はい、はい、そうですね。はい、場所なんですけれども、調布市文化会館田作りくすのきホール、会場を先ほどもおっしゃってましたが、13時半1時半からですね、開演が2時から、6時、すみません16時ですね、はい、2時から4時まで、の公演を予定しております。料金は無料となっておりますが、先着500名までということなのでですね、午後から、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。詳しくは調布市のホームページをご覧いただければと思います。
はい、わかりました。
はい、
姉妹都市の木島平村ですからね、木島太鼓、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。さあ、
はい、
健吾くん、
はい、
今日でラジオボンバー卒業と。
そうなんですよ、
ね、いうことで
卒業満開のこの日という感じなんですけど、
まさに卒業シーズンだね。
そうです ね、 ね、
半年ですか。
半年ですね、本当にいっぱいいろんなとこ行かせていただいて、すごく勉強になりましたし、
はい、
すごく楽しかったです。
じゃあ最後に、
はい、
ラジオを聞いている皆様にね、
はい、
一言ご挨拶いただいてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。本当に半年間というところでですね、皆さんにいろんなレポートを届けさせていただきました。すごく身近なところもいっぱいあったんですけれども、一生懸命やってまして、調布のこともですね、すごく、より理解が深まって、たと思います。これからも精一杯頑張りますのでですね、本当に半年間皆さんどうもありがとうございました。
はい、
はい、
ラジオボンバーレポート担当してくれて健吾くん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは本日最後のウィークエンドレポート、
はい、
爽やかに締めくくりましょう。
はい、それではですね、キリア健吾がお届けしました、ウィークエンドレポートでした。皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。野村さんもお忙しい中インタビューお答えいただきました。ありがとうございました。木島太鼓はもうなんかこう春の風物詩っていう感じですよね。聞くとこうやっぱり和太鼓の音色って盛り上がるんですよね。実は私プロフィール欄にね、特技和太鼓って書いてあるんですよ。私は木島太鼓じゃなくて三宅島きなり太鼓というのを学生時代ずっとやっておりましてね、和太鼓好きなんですよ。もう本当だから私ももうちょっとこれ聞きに行きたいわと思っております。お時間ある方、足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、最終回のウィークエンドレポートでした。健吾くんもどうもありがとうございました。そしてリスナーの皆様もね、レポートコーナーいつも聞いていただいてありがとうございました。